今のはジングルですかね。あ、コーダレツの妖怪ラジオを始めます。ジングルを聞いたのは実は初めてです。今回からディレクターさんが変更になりましたね。いろいろこう慣れないところがあったので失礼しました。これから放送を始めます。よろしくお願いします。今日はフリートークということで、秋の学会スペシャルと名付けて、こう、まあ学会で話題になっているような、こう哲学と霊性の関係についてっていうことをお話ししようかなと思ってるんですけれども、まあ何のことはないんですよ。研究者っていうのはだいたい秋はね、忙しいんです。9月からそうですね、11月ぐらいにかけてですかね、まあ学会、というものが、方々で開かれています。で、まあ、何をやるかっていうと、研究発表をそこで、こう、まあ、若手から中堅からするわけですね。で、それが、こう、論文という形で学会誌に公表されて、こう、公開されるという形になってきます。で、まあ、最近はですね、こう、なんていうのですかね。どこもこう世の中世知辛くなったっていうのは半分冗談の話なんですけれども、こう、業績というかですね、本数を増やさなきゃならないっていうのがありまして、こう、まあ、理系も文系もですね、結構大変です。こう、論文本数何本かないと、こう、ある席に入れないとかね、そういう話にもだんだんなりつつあるので、まあ、欧米なんかだと当たり前ではあるんですけれども、それで発表やったりとかするわけです。でもまあ、私の場合は半分研究者、半分そうではないというところもあるので、まあ、気楽なもんなんですけれども、自分の興味があるところはやっぱりこう、発表の機会を捉えてはやってるって感じなんですね。で、先月ですけれども、面白かったですね。岩田明子さんの精神神経免疫学の話を中心にして、エクソシストの話をしました。ドイツとかですと、要するにエクソシストっていうのはちゃんとした職業で、精神科医の資格を持ってないとなれないんだと。要するに悪魔付きと、こう、いわゆる、精神病研の、こう、ものとは、区別して考えるわけですね。で、精神病研じゃないものについて悪魔付きだって判定をされて、で、悪魔払いが登場するという、まあ、二段構えみたいになってるわけですね。でも、エクソシストっていうのは、キリスト教を前提としてますから、善と悪がはっきりしてるわけです。ですから、悪魔よ、去れっていう形で、まあ、十字架を使ったり、聖水清めたお水ですね、を使ったりとか、するわけなんですけれども、善悪がはっきりしてるわけですよ。で、悪とはこう、対話の余地がないわけですね。悪魔よ、去れっていうことを、まあ、映画なんかでもそうですけれども、やるわけですよ。でも、ところがですね、その、亀裂特急から排除されてきたような、その悪って問題だとか、あるいは女性性といったような問題がですね、こう20世紀の後半をこう境にですね、クローズアップされてきてる。例えばマリア様が現れるって、マリアの次元現象が方々で見られるとかって形で、だんだんこうそれをどう捉えていったらいいのかなっていう話になってる。手あたりからユングの話をしたりだとか、じゃあ日本の場合はどうなんだろうって話をしました。で、とどのつまり先月にお話ししてたのは、まあ文化資格の話なわけですね。で、文化資格って言うと、よくこれは1970年代とか80年代なんかに一時期流行ったわけです。当時は日本はまだ経済成長を遂げて、高度経済成長から、こう、まあ、緩やかに停滞にあって、やがてバブルということになるんですけれども、バブルの手前だったので、日本はなぜ経済的に成長したのだろうかって、自分自身の問いかけっていうのが、こう、流行ってた時期なんですね。で、いろんな意見が出ました。日本人は真面目なんだよと。 真面目だからよく働くんだっていうような話だとか、あるいはですね、こう、善とかね、そういうものの影響があるんじゃないかとかっていう話があったりとかしたわけです。で、近い記憶ですと、例えば震災の直後にですね、まあ、実際はそういう事件もあったんですけれども、こう、日本人がこう、非常に秩序正しく行動して、もう、壊滅状態のようなところでも、強盗とかに入っていないと。で、地震によっても都心からね、こう、まあ、秩序正しくというか、乱れることなく、こう、まあ、家路に着くと、交通機関止まってましたからね、そういうことなんかが、報道されたりした。日本人の集団的な特性の一つの良さっていうことですね。ただこれは反転というかマイナスに出てくる面もありまして、例えば空気というものがあります。まああの時の空気では何も言えなかったんだよねっていう場合の空気ですけれども、こう、例えば戦前にこう第二次世界大戦中に出されていくつかの作戦の中で、まあ戦艦ヤマトの出撃なんていうのがよく例に挙げられますけれども、誰もが負けると分かっているのになぜ船を出すのかって言ったら、まあやむを得ない了承したということで、まあその場の空気なわけですね。で、冷静に考えると、どうもおかしいんだけれども、その場では誰も逆らえないと。で、戦後になってからですね、司令長官とかは、まあ、その場の空気がわからない人間に何を言っても無駄なのだと、いうことまで言ってるわけですね。で、東京裁判なんかでも、こう、戦争指導者と言われてるような人たちが、まあ、なんだかわからないけれども、そうなっちゃったんだと。自分の責任ではないみたいなことを言ってるわけです。これはでも、責任逃れをしてるわけではなくて、その場の空気ですよということを言ってるわけです。ただ、こう、裁判の場で、まあ、東京裁判時代背景に勝者の裁判だとか、そういう話がありますので、いろいろ疑問点は出されているんですけれども、こう、まあ、いろいろな意見がある中でも、でも裁判ですから主体が問題になるわけですね。そうすると、こう、その場の空気ではというのは、言い訳にならないわけですよ。要するに誰かを裁くわけですから。つまり法ってのは法の前での平等ってのがあるわけですね。で、法の前に平等である人間ってのは主体なわけです。例えば、高田律であれば、高田律が裁かれるわけですよ。これ、変な話なんですけれども、こう、迷惑メールってありますよね、架空請求の。で、たまに僕のところにも最近また増えてきてるんですけどね、なぜだか。来るわけですよ。で、文面読んでみるとおかしくって、まあ、どっかのサイトに登録した、されたらしいと。で、まあ、ほっぽっといてるから、まあ料金がかさんでいると。で、どこのサイトだとかって書いてないわけですね。で、ほっとくと財産差し押さえだとか裁判に入りますよということが書いてあるわけ。で、うんぬんしかじかで、まあ、文の末尾の方にですね、まあ、怪しげな架空業者とすぐにわかるような、こう、ここに連絡してくださいと、メールでは応答いたしませんって書いてあるわけです。で、まあ、おかしな文面なんですけれども、反面、ちょっと面白いなと思うのは、架空請求業者でも、個人を相手にしようとするんだって思ったんですよ、その時に。だから、裁判とか財産差し押さえって言ったら、高田列に対して来るわけですよね。高田列が登録して、まあ、違反をしたと。違反をしたということは、高田列は法の裁きに服さねばならないと。したがってうんぬんとなるわけです。で、まあ、架空請求なんで、まあ、縁もゆかりもないわけですけれども、まあ、法ってのはそういう部分があるわけですね。主体を定めると。 でも、果たしてこの主体って問題をどういうふうに考えていったらいいのかっていうのは、哲学的には非常に問題です。大体ですね、日本で個人の確率って、まあ、大正時代ぐらいに、こう、流行るわけですよね。自我の確率みたいな。そうするとね、大体ろくなことになりますね。恋愛小説なんか流行るわけですよ。大体、自殺しちゃったりとかね、暗い話が多いわけです。で、明治時代から大正時代にかけて、青年の反問ってのが流行ります。どういうことかっていうと、当時、まあ今では緩んでますけれども、当時家制度っていうのがあって、で、まあ、例えばお家の職業を継がなきゃいけないと。で、自分としては嫌だと。あるいは道ならぬ恋に陥ってしまったと。果たしてどうしたものかって、家という自分を縛ってる観念との戦いが始まるわけですね。で、それを自立だとか自我の確立っていう形で考えていたわけです。ところがですね、そんな自我を確立しても、ろくなことにならないわけですよ。周りとの縁は切れるわね。自分はうじうじ内面のことで悩んじゃうわ。まあ、小説としてはドラマになるんですけれども、ちょっとこれは、あんまり面白くねえなって話になるわけです。ところが、当時の明治時代、日本は一等国にならなければっていうのがありました。特に幕末に行われた不平等条約を何とか開催しなきゃいけないと。で、まあ、歴史の知識でつける岩倉使節団っていうのが明治4年ぐらいですかね、に行くわけですよね、欧米の視察に。で、視察をすることによって自分たちは一等国になって条約を対等に海外と結ぶことができるんだと思い込んでいったわけですけれども、兄はからんやそうはならなかったと。で、ここから日本の急速な近代化って始まるわけです。個人の権利を確立してですね、で、まあ民主主義を導入して議会を開こうっていうような、まあ、国会開設運動ってのが始まりますし、草の根から自由民権運動ってのが起こってくるわけですね。で、国の方はどう考えたかっていうと、こう、まあ、国の産業力を高めてですね、海外に侵略されないような国を作っていくんだと。で、それがまあ、帝国主義の流れに結びついていくわけなんですけれども、その中でキーワードになっているのが主体とか自我の確立ってことなわけです。で、俺がって言うと、大体今でもそうです。現代でもそうで、ろくなことになりゃしないんですけれども、まあ、近代史自体がろくなことにはならなかったっていう経緯があるわけですね。その、俺がっていうのを国のレベルだと全体性というものと同日してしまった。例えばですね、2.26 事件の時にですね、1936年の連結って言葉があります。これは、天皇陛下に、ものすごく恋焦がれるわけですよ。まあ、究極の、なんていいのかな、片思いでいいですね。で、まあ、当時の青年将校たち、国家革新運動を考えた人たちっていうのは、そういう、話をしていくわけですね。国家を革新するために自分たちは天皇の側臣なのだから、天皇に意思を通して国を悪くしている財閥とかね、そういう奴らをやっつけるんだと。で、片思いでどえらい行動を起こすわけですよ。それがまあ、昭和史最大のクーデターと言われてるわけですけれども、まあ、それで、こう、天皇陛下は拒否るわけです。つまり、青年諸子たち振られちゃうんです。で、振られちゃって、どうなるかっていうと、まあ、皇軍外移って危機にはなるんですけれども、まあ、派閥としては、その人たちは潰されてしまって風になっていくわけですね。まあ、ここから一気に、いわゆる、こう戦争に行く流れってできてくるんですけれども、まあ何を言いたいかっていうと、主体の確立っていうものが、こう、 肯定的な文脈だと家制度からの解放だとか、ちゃんと自分自身で判断できるような人間になりましょう。というところがあるんですけれども、反面日本で強すぎると全体制に吸収されていく文脈っていうのが出てきますし、そうするとですね、こう、危うい感じになるわけですね。まあ、私は天皇の側室であると。だから、天皇陛下の命を受けてるわけだから、これはね、やってもいいんだと。で、勝手判断でやっちゃうと。どんどん侵略していくっていう話になってきますし、個人レベルでは、その家との葛藤、あるいは社会から、社会というよりはまあ世間ですけどね、世間から浮き上がってしまうっていうところがあるわけです。両極があるわけですね。個人としては非常に孤独になってしまうし、全体性に解消されると、片思いが高じて、どえらいことをやり出すっていう。で、このアンバランスっていうのをどう考えるかっていうことは、これは、近代の歴史の問題だけではなくて、現代もなかなか別の形の問題にやり続けてるのかな、というふうに思います。まあ、最近ね、ちょっとね、絆だとか、こう、緩やかなつながりみたいな形が言われてはきてるんですけれども、まあ、緩やかってところが、じゃあ、どういうふうに活かされるのかっていうのは非常に問題にはなってくるなぁと思うわけですね。で、前置きが長すぎました。先週ですね、立て続けに学会が2日ありまして、私行ってきたんですね。自分の発表もしてきたんですけれども、一つが国際イノベーション業学会というところで、井上遠慮さんの話は、このラジオでも何回かしてます。このラジオの、こう、まあ、ベースに、一つのエイトスにやってるっていうか、そういう人ですけれどもね、まあ、哲学の立場から妖怪研究を行ったような人なわけですね。ただ、じゃあ、彼の哲学のベースは何にあったかっていうと、もともと、井上遠慮さんは幕末に生まれた坊さんです。で、坊さんだったんだけれども、非常に優秀だったものですから、まあ当時は国内留学って形があって、京都とか、あと東京帝国大学に留学するわけですね。そこで西洋の哲学と出会います。で、西洋の哲学というものと、まあ我々が、こう、我々というかですね、昭和の人間として親しんできた仏教、といったような、もともと国にあったものと、どういうふうに関係づけたらいいか。あるいは大きく捉えると、東洋と西洋との統合っていうことは果たして可能なのだろうかっていう。強い問題意識を持つわけです。で、それからはアカデミズムの世界じゃなくて、こう、まあ市民に語りかけるって形で、こう行っていくわけですけれども、こう哲学を彼の言葉で言うと、通俗化していくわけですね。要するに、こう、生きていくためのツールの一つとして哲学というものがあって、その哲学の基本には仏教と西洋思想の統合があるんだ。って形になるわけです。で、そうすると当然、こう、個々の西洋の哲学と個々の仏教思想とのつながりをどういうふうに考えるかって話になってくるわけです。で、こう、面白いのはですね、国際学会ですから、こう海外の方っていうのは、日本の文脈に当然囚われていませんので、こう、世界の思想の動向、哲学思想の動向というものと、井上遠慮っていうのがどういうふうに関わってたかっていうものの見方をしていくんですね。で、まあ、発表としては、まあ、思想史研究っていうのが中心ではあるんですけれども、いくつか面白いことがありました。一つ目はですね、1900年前後。まあ、明治20年とか30年ぐらいですね。30年代ぐらいに、こう、ちょうど欧米でもですね、こう、哲学の総合、新性質、統合ということが、志された時代があったんだと。要はで、 その流れをイノエンドも同時代人としてダイレクトに学び取っていたと。かつ彼は仏教者であったから、日本の文脈にっていうことになるわけですけれども、全体的な動向としては、社会進化論の影響っていうのがものすごく強かったっていうわけですね。まあ、この辺がおいおいというか、もう一つ、翌日に行きました。トランスパーソナル学会っていうとことか、あと、今日のテーマの霊性、スピリチュアリティということと関わるんですけれども、まあ、ニューエイジ的な言説でも、あるいは1960年代からのヒューマンポテンシャルムーブメントって言われてる人間性解放運動の文脈の中でも、意識の進化とか、魂の進化ってよく言われますよね。ちょっとこれは立て分けたいんですけれども、例えばニューエイジ的な言説っていうのがあります。これはどういうものかっていうと、そもそも人間の魂っていうのは、ある成長を遂げるためにこの世界に転生、まあ、生まれ変わってくるわけですね。肉体をまとって。で、いろんな経験をこうしましてですね、こう地上での経験を肥やしにして、こう、また転生を繰り返していくと。で、まあ、この世界から卒業する時期っていうのは来るんだけれども、そのまでは転生を繰り返していく。まあ、平たく言うと魂の学びみたいな言い方をする人たちって言いますよね。で、もうちょっと学問的な考え方があります。これは発達心理学を導入するわけですね。これがトランスパーソナルの核にやってきますけれども、人間の意識っていうのは変容して発達するものなんだと。で、どういう発達の仕方をするかっていうと、まず、プレパーソナル。という状態があります。プレパーソナルは、まあ、翻訳すると、前、前後って言いますけれども、この確率以前という段階です。まあ、赤ん坊から成人期になるあたりまでですね。で、そういう時にですね、自我というものを育んでいくんだっていうわけですね、まず。自我っていうのは、いろんな、こう、エゴとかね、いろんな定義がありますけれども、ここでは自己客体化能力。自分で自分のことを反省できる。他人の立場から自分を見れますよ。で、自分に対して責任を負えますよっていうのが自己客体化能力です。で、その自己客体化能力、自我っていうのは育んでて、自我を確実に持つ。これが成人期になります。まあ、社会人として活動していくような時期ですね。で、これがパーソナル、個というところにありますね。個人の個です。で、トランスパーソナルっていうのは、より、こう、成長が深まった段階ですし、でして、今度は個を超えていく段階なわけですね。個を超えるというと、今度は、まあ、周囲の自然環境だとか、あるいは宇宙だとか、内面深くというものと一体化していくようなとこだったと言われる。こう超えていく。今度は自己を確立するだけではなくて、つながりに開かれていくわけですね。そのつながりっていうのは、水平方向と垂直方向っていうのがあって、水平方向っていうのは、まあ自然環境だとか他者とのつながりということになります。で、垂直方向っていうのは、いわゆる魂の深みですね。自分が自分がって言ってるような自分のアイデンティティだけではなくて、もっと深い、まあ、魂の欲求であるとか、もっとそれを振り下げると、スピリットって次元に入っていくわけですね。こういう垂直水平のつながりっていうのがあるんだと。で、これをトランスパーソナルと呼ぶと。で、もう一つのポイントがトランスパーソナル心理学にはあります。これはですね、プレパーソナルとトランスパーソナルというものは非常に似ている状態である方に間違えられやすいということがあるわけですね。例えば赤ん坊のような状態っていうのは自我がないわけです。で、大人みたいな苦しみとかがないですから、非常に安らいだ状態ですし、襟好みはしないわけですね。まあ、なんかあるとギャーっと泣くとかね。機嫌良ければニコニコするとか。で、後まで尾を引きませんしね。例えば、 赤ん坊なのに3年経っても恨み忘れないとかね、ちょっといたら嫌ですね。階段なんかにはありますけれども、そういうことはないわけですよ。その瞬間、その瞬間、つまり今を生きていると。そうするとですね、これはトランスパーソナル、悟りに近いのではないかというような、こう誤認をされるわけですね。ところが自己客体化能力、赤ん坊にはないです。自分の欲求が世界の欲求ですから、まあ、例えば、こう、下の世話といいんですかね。自分が不愉快なことになれば、ギャーって泣いて、こう、親に要求しますしね。で、まあ、そうじゃなければ、すやすやしてると。で、大人になっていくってどういうことかっていうと、一つは欲求を遅延させるわけですよ。簡単に言うと、今食べたい。でも我慢しようとかね。正面行きたいけれども、まあ、不体験乗り過ごそうとかね。まあ、これは私ですけれども、まあ、それはどうでもいいんですけれども、欲求を遅延させるわけです。で、なぜ遅延させられるかっていうと、意志の力が働くっていうのがありますし、まあ、こういうところでこれをやったらやばいのではないかと、自己反省能力が働くわけですね。ね、自己反省能力が働くっていうことは、社会的なルールが取れるわけです。例えば、会社員としてこういうように行動しなきゃならないだとか、研究者としてこういうように行動した方がいいんじゃないかとか、まあ、縛りすぎるとね、仮面でガチガチになって、これもまた問題なんですけれども、そういうルールが取れるって状態になるわけです。で、赤ん坊はルールが取れないわけですね。で、トランスパーソナルになってくると、まあ、その仮説に基づけばですけれども、いわゆる悟った人っていうのは非常に自由闊達です。で、これはなぜかっていうと、社会的な縛りっていうのが究極的には、こう、幻想みたいなものだっていうことが見抜けてくるんですね。仏教の言葉だと、開墾試験とかって言うんですけれども、戒は戒律の戒に、言は禁止、で、取るに、こう、物の見方の見解の見ですね。要するに自分の縛っていた、社会的なルールが解き放たれていくと、あるうち自由闊達になるわけです。ところがですね、赤ん坊的な自由闊達さ、素朴さというものと、その悟った人間の自由闊達さ、素朴さって違うんですよね。あり方が。で、そこも、混同しちゃいけないよという話をするわけです。ただ、これもですね、まあ、トランスパーソナル研究の中でも反応はもちろんありまして、例えば、今言ったのはケン・ウィブラーって人がよく主張することなんですけれども、アームストロングっていう光を放つ子供たちっていう、まあ、有名な本を書いた方がですね、こういう反応します。いや、魂の転生というものがもしあり得るとしたら、こう、魂というものが子供になって出てくるわけですね。まあ赤ん坊から。そうすると、もともとその魂っていうのは目覚めているわけだから、赤ん坊である状態、個人である状態、トランスパーソナルである状態っていうのは、その状態の際だけであって、本質は変わらないのではないかと。つまり、本質的に人間目覚めているのではないか。っていうような反応の仕方もあります。で、まあ、これはもちろん論争になるようなテーマなんですけれども、もう一つ日本って軸を入れてみましょう。ケン・ウィルバーはですね、このトランスパーソナルの理論を確立してから、やがてインテグラル理論というものを立ち上げていきます。今までお話したような、こう、トランスパーソナルの意識、魂の発達図式っていうのはですね、個人の問題扱ってますね。ところが個人の問題だけではなくて、個人が成長していく、進化していくってことは、同時に物理的なことだとか、文化だとか、社会ということと関わっているんじゃないか。っていうふうに、 いるわ、考えていくわけです。いや、その関わり方を示したやつが四象限っていう図になるんですけれども、まあ、世界の領域っていうのをウィルバーは一人称、二人称、三人称っていうのに分けるんですね。一人称っていうのは今までに言ってるような、まあ、文法的に一人称、まあ、ファーストパーソンですけどね、私とか愛っていうのが一人称ですけれども、一人称は今まで説明したようなトランスパーソナルの、まあ、発達の図式、私から見た世界ってことになるわけですね。で、じゃあ二人称、いう、まあ、ってのは何かって言ったら、文化の領域、つまり私とあなたの間に、こう、共通の合意というものがあるわけですね。例えばですね、こういうようなことがあるんですけれども、私、インドで、まあ、放浪してたことがあるんですけどね、インドで放浪して、なんか、物頼もうとしましてね、つたない子で、そうすると、首横に振るんですよ。ちょっと斜め上ですけどね。で、あれも慣れないと、って思うわけです。で、もう一回、いや、例えばね、ちょっとなんか、こう、してくれないか、なんか重いもの持ったりとかね、手伝ってくれないか、また首横に振る。なんだろうなって思ってると、日本人であれば、そうしましょうって言うと、首縦に振りますよね。で、それがイエスの表示なわけです。で、首横に振られると、ノー、いやいや、しませんよっていうに、日本だったら捉えますよね。ところが、インドだと、それがイエスなんですよ。これ慣れるまではちょっと違和感あったんですけれども、そういうように僕らの文化的な振る舞いっていうのがある合意のもとになされてますよね。でそういうのをこう、まあ文化的な領域っていうことに言うわけです。で、三人称の世界っていうのがあるんです。これは英語では it、それとか、まあ、これとかになりますけれども、三人称領域は物質的な領域です。これは個人であれば、例えば、まあ、人間であれば人体っていうのがあって、まあ、骨と皮があってですね、で、内臓があってって、物質的な領域ですね。まあ、科学的な研究が適用されるような領域です。例えば最近だったら脳科学が盛んですから、脳内の血流というものを測れるわけですね。で、血流によって脳内の部位のどこが活性化されてるかってことで、その人の内面っていうのを推測するわけですけれども、例えば痛い。重い痛みだ。あるいは、まるで夕暮れのような痛みだって思ったとしますよね。で、脳内である部位が活性化するわけですけれども、その時に。その脳の部位が活性化するっていうことと、その痛みの言語表現っていうのは、相関はしているんですけれども、同じものではないですね。違う角度から捉えているわけです。内面のものの見方というか、まあ、心の内側と通常言われているその内側の見方と物質的な見方っていうのがあるわけです。で、それと同様、社会的な側面っていうのがあるわけですね。これは社会システムです。例えば、病院があれば、そこでコミュニケ、お医者さんがいて体の悪い人を見てもらって、コミュニケーションのスタイルが生じるわけですけれども、これが例えばアマゾンとかであれば、獣医、メディスンマンのところに行ったりするわけですよね。社会システムっていうのは、言葉と作用に違ってくるわけですけれども、物理的な側面なわけです。で、こういうように一人称、二人称、三人称って縦分けで考えるんですけれども、じゃあ、先ほど言った日本ってどうかっていうと、そんなに認証って分かれてないわけですよね。 例えば一人称だけでも、俺とか僕とか、私だとか、足だとか、手前だとか、そういういろんな言い方ありますよね。で、親密圏、親しい人間がそうじゃないか、目上であるか、身下であるか、同輩であるかによって、表現違いますよね。例えば私の場合であれば、ごくごく親しくなってくると、わしって言葉を出したりします。これは普通、まあ、ホーマニズム宣言の小林義則さんは、あれは意図的にやってると思うんですけれども、実はわしってないんですけれども、まあ、親しいとそういうような表現したりとかしますし、私とかっていうと、まあ、ちょっと、改まった言い方になりますよね。で、二人称でもそうです。あなたとか、お前とか、てめえとかね。まあ、てめえって言葉ちょっと面白いんですけどね。手前って自分のことを、自分たちのことを言うこともあれば、相手に呼びさせて、いや、てめえっていう言い方もあるわけですね。あとは、改まった言い方で、貴殿だとか、ある同伴に対しては、大慶って、まあ、文語的な表現もあるわけですね。大きな兄と書いて、大慶って言いますけれども、この間、こう、ある研究者から、大慶は、いう表現のメールが来て、ちょっとびっくりして、今日、帰って恐縮しちゃったんですけれども、非常に改まった言い方をしたのがするわけです。で、これも、やっぱり、親密圏、目下であるか、目上であるか、同輩であるか、ということで表現が違ってくる。あるいは、地方によっても違うわけですね。で、三人称はそうです。こう、ソワード。これ、それ、あれ、どれっていうのがありますけれども、まあ、位置を示すわけですけれども、英語のようにはっきりとは使い分けしてません。こういうように、一人称、二人称、三人称が、場面や状況によってスライドするって形になってきますと、こう、果たして、ウィルバー的な一人称、二人称、三人称という基準によって、統合というもの、まあ、世界の領域の全体を見るということができるんだろうかと、それはまあ、たかだか欧米の言語圏の話だけではないかって疑問も出てくるわけです。これ学会発表とかしたときに、まあ、いくつかそういう疑問を出されてるするわけですね。で、いわゆる日本語論とか、日本文化論とかって、こう、調べ直してみると、確かにそうなわけですね。まあ、我々は一人称、二人称、三人称を、まあ、こう、分けてはいないと。スライドさせて、こう、臨機応変に使ってるんだ、という部分があるわけです。で、話はどんどん横ずれしていったようなんですけれども、その1900年あたりに、こう出てきたような、話ぐーんと戻りますけどね、こう、社会進化論っていうのをこういう考え方を取ってるわけですね。まあ特に宗教についてなんですけれども、宗教っていうのはもともと自然崇拝、アニミズムって言って、それは未開の状態だったんだと。で、未開な状態からだんだん多神教ということになってきます。要するに、山には山の神様がいて、火には火の神様がいるという話になってくるわけですね。で、だんだんそれが、その人格心と言われていたものが唯一心になっていきます。唯一心というのはまあ、イスラームとかキリスト教はそうなわけですけれども、それはキリスト教のこう、世界を創造した唯一の神。ということになるわけです。で、それがどんどん発達していくと、未来には普遍的な神というものが現れるんじゃなく、要するに人格を超えた超人格的な神様ですね。こう、世界に偏在する。まあ、これを、まあ、あまねく、まあ、神がいるという形で、半神論って言い方をするわけなんですけれども、宗教はこういうように発達していくっていうような考え方を取ってたわけです。これは、まあ、社会進化論の中心の部分ですけれども、ね、これはでも日本から見ると、ちょっと、どうかいなというおかしな部分がありますよね。じゃあね、いわゆる神道っていうのは野蛮なのかという話になってくるわけです。 あれは日本だと神仏集合ってのがありますよね。ずっと長い歴史の中であるわけです。これは野蛮なのかって話になってくると、どうもそうではない。っていうことが言えてくるわけですね。そうなってくるとですね、どうなるかっていうことなんですが、この社会進化論っていうのは、要するに、我々は未開な状態から進化していって、要するに、キリスト教は今の段階だと最高だと。でも、もうちょっと進化していけるんじゃないのっていう考え方がベースにあるわけです。で、この楽観的な世界観っていうのは、第一次大戦で、見事に打ち砕かれます。第一次大戦がなぜ驚異的な、こう、ね、事件だったのかって言いますと、第二次に世界大戦の時は大量虐、無差別大量虐殺とか、原子爆弾っていうのがありますよね。で、第一次大戦の時に、こう、世界に衝撃を与えたのは毒ガス兵器だったわけです。無垢の民を殺傷していくわけですね。でそんなことになってしまったら、これはこう、まあ、人間性に対する信頼は崩れるわけですね。それまでだったら理性的な人間というものが、こう、世界をこう作っていくんだと。で自分たちはより発展し進化していくんだ。楽観的な世界観があったわけですけど、人間は過去も野蛮なものかと。ちっとも進歩しねえじゃんって話になってきて、反省が起こります。そこで、こう、社会進化論の流れって一旦途絶えるわけですね。で、それが再び、魂や意識の変容、進化という形で蘇ってくるのが1960年代なわけです。こういう思想のスパンの中でトランスパーソナルとか捉えると、まあいいかなと思うんですけれども、その中で温存されたのが社会進化的な考え方なわけですね。要するに自然崇拝だとか、そういうものっていうのはまだ未熟な段階なのだと、いうわけですよ。で、自我を確立して、で、その確立した自我を超えていくのだと。これは未開宗教からキリスト教に発達し、やがてキリスト教の行為で普遍宗教になってくるって図式の全く一緒です。ただ違うのは、個人によりフォーカスが置かれるようになった。あるいは、西洋がですね、仏教などから輪廻転生の思想を学んでいる。そこが違うわけですね。で、相変わらずこう、いわゆるアニミスティックな世界観とかであるとかは、周辺化されていくわけです。で、ここから異能遠慮の話になってきますけれども、異能遠慮っていうのは、そういうふうには考えてなかった人なわけですね。まあ、妖怪っていうのは相手にするぐらいですから、彼ももちろん迷信という形で、明らかにこう、まあ、学問的に矛盾されているものっていうのは、批判していたんですけれども、一方ではこういうことを言うかですね、宇宙というものは活物、つまり生き物であると。で、この世界を展開させていくのであるから、したがって、まあ宇宙が活物であれば人間も活物なわけですね。宇宙の中にいるわけですから。そうすると宇宙の力と同じものが人間の中にこう息づいているわけです。ね、その息づいている流れっていうのを、例えば霊魂だとか、霊性って言い方を、ここでスピリチュアリティが出てくるんですよ。していくわけですね。そうすると、こう、いわゆる自然をこう拝むような宗教、あと唯一心を立てるような宗教、そこで区別を立てないわけですね。いや、それは宇宙の働きの現れの一局面なんじゃないかと。で、一局面だから、あまり偏ったものの見方をしてしまうと、まあ、宇宙に対する感受の仕方が、それだけ狭まってしまう。開かれていかない言い方をするわけですね。だから彼は、例えば、唯物論と唯心論っていうのは、世界のものの見方の、単なる角度の違いなんじゃないかとか、こう、唯物唯心の背景に理、 まあ、断りですね。そういうものがあるんじゃないかというような言い方をするわけですね。で、共通、有物有心に共通する文から見ると、有物有心を部分的な見解になると。そういうようなまとめ方をしていくわけです。つまり、観、物の見方自体をスライドさせていくわけです。これは先ほど言ったような、欧米語と違うような一人称、二人称、三人称のスライドの仕方っていうのと、非常に近いなと思うわけですね。近いというか、無自覚的に、今、遠慮の世代の人たちはそれを取り行っていたんでしょうね。観点を変えればこう見えますと、また、A 地点から見たものの見方、B 地点からもの見たものの 見方、C 地点からのものの見方、それは全部部分的には妥当する、いや、適切なものなんだけれども、観点を移動させることによって、世界っていうのはより豊かなものとして生きられてくるんじゃないか、っていうようなことを言ってくるわけです。で、これは一人称、二人称、三人称を縦分けました。で、縦分けて見ていきましょう。それは部分的です。だから全て正しいんですって考え方の似ている上で微妙に違うわけです。その微妙に違う部分が観の交代ということなんですね。観点を移動させていくと。で、観点を交代させていくと、っていうと、例えば、ポツドム案で話題になったニーチェなんかそうじゃないかっていう、まあ、意見もあるのかもしれませんけれども、ニーチェの場合っていうのは違うわけですね。世界はパースペクティブだと。でも、意思によって見られる。それで、まあ、力合いの意思っていうような言い方をしていくわけですし、まあ、ポツドム案ですと、言語論をやっていくわけですね。で、言語によって完全に事態が、言い表せないという嫌な形で、どんどんどんどん言語を横ずれさせていくわけです。で、その結果としては相対主義に陥ります。所詮人はそれぞれの世界観の中で生きてるんだよね、と。でも、先ほど言った世界の見方をスライドさせていくって相対主義にはならないんですよ。全部の見方から学び取れますので、相対主義ってことに上がっていかない。所詮人はそれぞれだっていうことは、人はバラバラで生きているって世界観が前提になってますからね。これはまた違うと、いうことが言えると思うわけです。で、冷静っていうのが一番有名になってくるのは、1944年の鈴木大拙の日本的冷静なんですけれども、これはちょっとトランスパーソナル学会の方で、こう、まあ、若松英輔さんって言ってね、まあ今、一部で有名な批評家と言ったらいいんですかね。三田文学の編集をされてる方で、こう、井筒俊彦さんって、これはちょっと10分ぐらいでは喋れないんですけれども、井筒俊彦とイスラームだとか、まさに東洋哲学と西洋哲学を両方やっていったような人を、こう、再評価した。っていう方なんですけれども、彼がちょっと講演をしていたわけですね、その若松さんが。で、中で面白いことを言ってたのは、鈴木大拙が日本的冷静を書いたことによって、冷静、まあ、スピリチュアリティ、どういうことが、まあ、日本で初めて使われたって言うんだけれども、実はそうではなくて、こう、1800年代ぐらいからね、使われていたんだと。例えば、内村鑑三は1894年にもう冷静という言葉を使っていますよというような話をしたりとか、その、まあ、有名どころですと、こう、東洋の理想とかお茶の本を書いた岡倉天心さんですかね。言葉をこう引用していってるわけですね。で、鈴木大拙の話に持っていくわけです。で、鈴木大拙が何言ってるかってことをちょっとかいつまんで、当日若松さんのプリントに引用文があったので、ちょっとだけ読んでみますと、冷静はどういう文脈で出てくるかっていうと、精神または心を物、過去物質に対峙させた考えの中では、精神を物質に入れ、物質を精神に入れることができない。 精神と物質との奥に今一つ何かを見なければならぬのである。二つのものが対峙する限り矛盾、闘争、相克、相殺などということは免れない。それでは人間はどうしても生きていくわけにはいかない。何か二つのものを包んで、二つのものが必要するに、二つでなくて一つであり、また一つであって、そのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが冷静である。要するに、精神の物質っていうのを立て分けるような見方っていうのだと、我々は充実して生きていくことはできないと。で、二つのものが、こう、同時に含み合っているような、もう一つのものの見方が必要なんだ。それを冷静という、そういう言い方をしていくわけですね。で、この二つのものが一つであって、一つのものが二つであるっていうのは、井上円長にも出てきます。彼は双眼説って言い方をするんですけれども、双眼説っていうのは、愛含むという、まあ、陰陽のマークなんかね、思い出していただけると、こう、イメージしやすいんですけれども、そういうような形をとっていくわけです。でですね、鈴木大拙の話は、その精神と物質の奥に何かが開けていかなければならないと。これは彼は、まあ当時ですね、日本精神というものが流行ってたわけです。これはですね、個人と全体を萎縮点にしたいような、先ほど言ってた見方ですね。まあ、大日本帝国万歳といったようなところに対する、一つの批判の原理として冷静、スピリチュアリティを立てていくって、非常にこう時代的なコンテクストの中での使われ方をしてるんですけれども、あ、話は前後しますけれども、そのトランスパーソナル学会があった前日の井上遠慮学会といったところで、まあ、私の大学院の先輩の方がある発表されまして、ちょうどその方の発表の中に冷静って言葉が出てくるんですね。非常にこう面白いところで出てくるんですけれども、これは井上遠慮さんが大学時代に勉強した、こう、仏教を習った吉谷覚寿さんって方が言ってるんですね。冷静学っていうのは何かって言ったら、主観客観純然の三冷静を論ずるものであると、いうわけです。これは難しいんですけれども、言い方としては、主観ってのは要するに、ビルバ的に言ってしまうと一人称の世界です。で、客観。まあ、他者側から見る。客観的に見るというのは、これは三人称的な世界です。で、主観客観と両、純然って言うんですけれども、純然は字はですね、純粋の純に、全体性の善なんですけれども、これは主観と客観を統合した視座ということになるんです。で、この三つを合わせるものを冷静学っていうのだと。これは内村鑑三よりも偶然なんですけど、用法が古いんですよ。1890年、内村鑑三より3年前ですね。に、もうすでにこういうことが言われているわけです。で、この人の講義を井上遠慮は大学、最時代に聞いてるわけですね。で、非常にインスパイアされる。な、彼から書き取った八修行よって、まあ、仏教の入門書ですね。細かいノートが残ってて公開されてるんですけれども、それからこう影響を受けたわけです。で、その遠慮が、まあ、活物論だとか、双眼説って唱えるのは、まあ、理にかなってるような、ところがありますね。まあ、ただし、吉谷覚寿の場合は、この冷静っていうのを批判的な文脈の中で使ってはいるんですけれども、遠慮はそれをポジティブに捉えてたと思うんですね。いや、そういうような流れなんかがありまして、冷静という考え方は日本の中に脈々とあるわけです。しかもそれは、こう、いわゆるトランスパーソナルが言っているような、その冷静のあり方。一人称、二人称、三人称を統合していく ような考え方とちょっと異なる文があるわけです。で、なぜそれか異なるかっていうと、私の考えですと、一人称、二人称、三人称のその人称っていうものがスライドしていく。他者や文脈によって柔軟であるっていったところに起因するんじゃないのかなって思うわけですね。もう一つ、社会進化論的な考え方っていうのを、こう、日本の仏教にも西洋哲学にも通じていた冷静の思想形っていうのを取らないわけですよ。なんでかっていうと、それも宇宙の働きであるって考えるからですね。まあ、ウィルバーなんかにもスピリットの働きっていうのはもちろんあります。でも、近代だとか現代っていうのは非常に特権化するわけですね。現代っていうのは法の前での平等っていうのが確立された時代であるというわけです。個人というものが確立されたと。で、その個人を超えていくっていうのが課題なのだというわけです。なんですけれども、日本の思想家たちの場合は、個人を超えていくというよりは、個人を通して、個人を浸透してですね、貫いている流れ、その流れに気づいていく。そういった形でのスピリチュアリティを考えるわけです。個人を超えるわけではなくて、個人を透明にしていくわけですね。で、これがマイナスの部分に働いてしまうと、先ほどの全体主義みたいな話になってくるわけですね。例えば、こういう現実が第二次世界大戦の頃にもあったわけです。朝鮮とかね、そういうところに出て行ってですね、我々は家族なんだと、天皇陛下のもとでね、一家のようなものなんだと。これは現代からすると非常に拡大されたナショナリズム、病理的に見えるんですけれども、こう、国家統合の原理として、こう、まあ、明治憲法っていうのは天皇を立てていましたから、こういう考え方になっていくわけです。で、みんなそれを空気として捉えると、みんな従っていってしまう。で、これは明らかにスピリチュアリティとしても逸脱した形です。これは断言して間違いはない。じゃあ個人を確立すればいいかっていうと、そうでもないような僕は気がします。むしろ個人を通して貫いている流れに気づいていくって形でのスピリチュアリティのあり方ってのが、こう日本にはあり得るんじゃないかというふうに思うわけですね。で、これはですね、先ほども言いましたような、何回かですね、こう、ケンウィルバーに関する、こう、研究発表をしていく中で、こう、明示的な批判、まあ、文章で書かれた批判ではないんですけれども、ウィルバーは結構難しいだとか、認証って、こう、どうなんだろう。日本語には認証はないんじゃないかっていうような言われ方を、いろんな先生方からされました。で、考え直すとですね、確かにその部分はあるわけです。ケンウィルバーの考え方はツールとしては素晴らしいんですけれども、そのツールをツールとして考えても、日本的に編み替えていくことは可能なんじゃないかっていうね、私なんか思うわけですね。で、それで最近は非認証。非っていうのは、まあ、あらずの否定です。あらずの認証で、非認証的なアプローチとか、そういう言い方を私は試みているんですけれども、まあ、これをもうちょっと深めていきたいなというような、こう考え方があるわけですね。で、終わりの方になりましたけれども、例えば、心理臨床の話に触れるって言って触れられなかったんで、ちょっとだけ触れておきますと、こう、心理臨床の場合は、どのような世界観や技法であっても、目の前のクライアントが助かればいいんだって。役に立ればいい。それで、こう、いろんな技法を引き出しを多く持って、使うということがあるわけですよね。で、これは外側から見ると安易な折衷主義だと言って、学問的には批判されたりもしてますけれども、いや、現場サイドにとってみれば、クライアントが楽になればいいから何でも使うわけですよ。で、でもこの考え方自体が実は非常に日本的な文脈です。なぜかっていうと、 日本というか、この列島と言っていいんですけれども、もともと三教合一論というものがありました。儒教も仏教も神道もあったと。で、その三つは究極的には一致するんだと。で、じゃあその時の儒教や仏教や神道っていうのはどういうものかって言ったら、お医者さんが出す薬みたいなものだって言うんですね。で、薬ってのは病を癒すためにあるわけだから、まあ、適切に処方すればいいと。つまり、思想、特定の思想とか流派を絶対化せずに、それを薬として捉えて、文脈によって使い分けるという。まあ、規律教圏では考えられないようなことをやっていくわけですね。で、これもルーズに流れると基準がなくなっちゃったりするんですけれども、先ほどの認証のスライド化って文脈を押さえて考えていくと、やっぱりあるやんわけですね。文脈によって使い分けて、全然いいんではないかと。まあ、背景にはでも、真実物の三教一致の考え方っていうのがあります。で、それが非常に自然な形なんだっていうふうに我々はやってきてるわけですね。この4本に、まあ、世界の思想の文脈も抑えながら、日本の、とりわけ近代からの思想っていうのを捉え直していった時に、スピリチュアリティについても、もう少し新たな見方っていうのができるんじゃないかなっていうね、私は思いますし、最近、あいつが出てた二つの学会で、改めてその感を濃くしています。で、今日は妖怪話って全然、出なかったんですけれども、ほとんど。これ実は妖怪論ともね、深く関わるわけですよ。妖怪とは一体何かってもんだと。関わってくるわけです。なぜかっていうと、我々は、例えば三人称的な意味での物質、マターというものを持たなかったわけです。物って言い方をしてたわけですね。物っていうのは一人称も二人称も三人称も関わるわけですよ。自然が。で、これをまた紐解いていくと、長い話になってしまうので、今日はこの辺のところでお開きということにしたいと思います。次回はちょっとゲストを呼ぶ予定なんですけれども、またセルフトークをできる機会があれば、この日本のスピリチュアリティって問題は深めていきたいなと思っていますので、まあ楽しみにしていてください。で、ご意見ご質問も募集していますので、よろしくお願いします。では今日はこの辺で。また来月。